今日はルカに福音書19章の11節から27節というところです。このところと少し似た内容のところ、これマタイの福音書の方がずっとよく読まれていると思います。そこでですね、ここのところはムナの例え、生きムナっていうのはだいたい100デナリだということですから、まあ1デナリが1万円ぐらい、今日のお金の基準で考えると1日分の給料が1デナリというところが別のところで書いてありますから、まあ1ムナが100デナリとすれば100万円ぐらいというところになりますが、人々が神の国がすぐにでも現れるか、それに対してイエスがその神の国にお待ち望むときにどのようなことが非常に重要になるのかということを、こういう例えで言われた。10人のしもべを読んで10ムナ、1人1ムナずつと、マタイの方とこういう点でも違うんですけども、いろいろ比較するよりもこのルカはルカでですね、今日は見てみたいと思います。で、帰ってくるまでイエスが要は王となってですね、来るという、まあ、そういう再臨のことがここで一つは元になっていると思いますが、帰ってくるまでこれを使って商売しなさいと言った。ところが国民は彼を憎んでいた。こういう初めからですね、この立派な家柄で王の位を受けて帰ってくるはずの方はですね、理由は書いてないんですけれども憎んでいた。この世にはこういうふうにですね、理由なく憎む、本当に優れた良いものをですね、なぜか分かりませんがそのように憎むというようなある勢力があるということをまず確かだと思うんですね。悪いことをしたり良くないことをすればそれは憎まれるだろう、人を傷つけたりすれば相手から憎まれる、これは完全な良い方であってもこの地上の生活ではですね、このように憎まれるということがあるということをこういうところからも分かるわけです。そしてわざわざそんな人は自分たちの王にはしてもらいたくないのだと、そういうことを言って、このわざわざそういうことを言わせたと、後から使者を送ったというぐらいですね、もう徹底して退けたいということは分かりますね。遠く行ったんだからそんなことわざわざ言いに、使いを送ってまでそんなことをする必要がないはずですよね。けれどもそんなにまでして、もう絶対にとにかく王にいただきたくないんだと、そういう強いこの反感というか憎しみを持っていた。理由は分からないけどもこういうことがあったと。でそれから長い時間が経って王の位を受けて帰ってきたら、それぞれ私をいたしもべを読んでですね、どれだけ利益を上げたかと。最初のものがその与えられた、この場合は一人みんな1ムナずつもらって、そして10ムナを設けたと言ったら主人はですね、少し意外なことですがよくやったと、ごく小さなことに忠実だったという言い方をされています。1ムナは100でなり100日分の給料、100日分と言ったら、まあ、大まかに言って100万円ということですから、とても私たちの感覚ではごく小さいとは思えないけれども、ここではイエス様はですね、神様が見たらですね、千年も万年も一年も、言ったら時間を超えているから同じ、千年も一日のことしということがありますが、それと同じように神様から見たらですね、人間から見て大きいようなことでも小さなことだということにはなるかと思います。逆に小さなことのように人形を思うことでも神の目の前に大きなことだ。例えば人々の罪人が悔い改める、それは天には大きな喜びがあると言われたことがあります。この世ではですね、どっかでですね、もう死にそうになってた人が悔い改めたって全然大きなニュースにもならない、例えば昨日のようなこの前の地震のようなことだったらトップニュースで全部出たりしますが、一人の非常に悩んでた人が悔い改めたなんて全然ニュースもならない、そういうふうに神様の目の前で、私たちが非常に小さいと一般的な人間が思っていることは実は非常に大きな喜びであると言われたりですね、大きいと思われることは非常に小さいということがよくある、そういうことでここでもですね、私たちの感覚では大きいというように感じもたくさんという感じもしますが、ごく小さなことに注意した。そこで、十分な思ってたから党の町を支配権を助けようというように言われたというんですね。2番目の人も1村で5村も今度は5つの町をということを言われています。 これはですね、この町の支配権というふうなことはどうも私たちを普段そんな日常的にですね、何かをしたからどっかの町の支配権をもらうことは全然関係がないから、こういう意味でもこの例えはどうも私たちはこうちょっとピンとこないというところがあるわけですけれども、現在の私たちにも言えることはですね、神様からいただいたものを忠実に使ってですね、神様のために使ったならばですね、ある力、あるものをですね、支配する力が与えられる。これは確かなことでですね、私たちの周りにいろんなものがですね、私たちを支配しようとしている。この世の考えやこの世の風潮とか、まあ、いろんなものがですね、ところが神様に忠実に歩んでいったらですね、逆にある種の支配する力、そういうさまざまな誘惑を支配する力をいただけるということは確かなことなんですね。まあ、そういう意味ではですね、この唐の町を支配権を預けようということは、私たちとはですね、全く縁のないことになって、今の私たちもそうです。神様から委ねられたものを忠実に使うということ、感謝して使っていくほどにですね、確かに私たちは周りのさまざまな良くないものから支配されることを免れていく、そういうものを支配していくことです。苦しいことが降りかかってもですね、その苦しいことをいわば支配する。悪い人が私たちに何か悪いことを仕掛けてきても、攻撃をしても、そういったことに動かされない。それは委ねられたものをですね、大事にして、そして忠実にそれを使っていく、用いていく。それはこの主人のことをですね、本当に大切だと思っているわけと、委ねられたことも大切だと、まあ、そういうことでですね、この委ねた人が本当に大切ではないと思えば、この忠実に使わないわけです。この与えられた小さなことに忠実ということは、すなわちですね、この与えた主人王になって帰ってくるこの主人に対しても忠実だということを反映だったわけですよね。ところがそれと対照的な人がここでこの2人に書いてあるということです。同じように一村託された。だけど不思議なことにですね、さっきの人が小さなことに忠実だった、その小さなことを与えたそのお方に対しても忠実だったんですが、この最後にのこの人はですね、どういうことか、初めからこの主人に対して根拠のない誤解を持っていた。全く真実も愛もないというふうに受け取っていたということがわかります。預けないものも取り立てろ、巻いてないのに借り取ってくるというですね、真実も愛もない厳しい冷たい方だと、そういうふうなものだと思っておったから一切使わなかった。これはそのままですね、与えられたものを使わないということは、与えた人に対して不信感を持っているからなんですね。そうするとこういうことが起こる。このことは私たちもですね、いろんなものを神様から与えられている。私たちにとってこの一村とはいうものは一体何だろうかと、一人みんなをそれぞれに同じものを与えられる、神様から見たら同じものだと言うんですけど、これはいろんな能力、あるいは技術もあるし、知的なこともあれば、体の健康とか病気、例えばですね、この病気、病弱っていうことも一種の与えられたものだということで、例えば星野富弘さんとか水野源蔵さんが非常に弱い、もうものすごく弱い状態、動けないけれども元気な人ではとてもできないことを、その弱さの家にできる。これはですね、いわゆるこの徹底して一番苦しい病っていうのは、どこの世界でもいわゆる昔の大病、まだハンセン病と言われるものだったと思いますね。そういう恐ろしい絶望的な病気になった、もう一種の神からのですね、賜物というかですね、それがあったればこそですね、健康なのを決してできないような信仰の証を立ててですね、神様の証をした。神の技が現れるためと言いますが、生まれつきの全盲の人、特にあの場合はヨハネ福音書でありますが、あれは一つの例であって、ハンセン病とかですね、あれを非常に致命的な苦しい病気にしてもですね、これは一つの与えられたものであって、それによって神の技を明かしするためだと、神の国のために特別な働き人にするためだということが言われています。 まあ、そういうことで、その苦しみを用いてですね、そして神様のために忍耐をし、またその苦しみを用いてですね、神様のことを平安や力づけを明かしすると、まあ、それがですね、与えられたその苦しい良いものばっかりと限らないで、神様からはいろんなものが与えられたわけですね。いわゆる良いものが与えられたから苦しいものも甘んじて受ける。だからそれぞれ良いものを使う、苦しいものも使う、まあ、そういうふうにですね、必ず神様は良いことを目的のためにこういうことをくださるんだと思ってですね、それを使えば使うほど確かにそういった非常に苦しい運命にも支配されないようなものが与えられる。そういうふうにこの一無なっていうのは何が一体与えられたものなのか、さまざまな良い方面のプラス向きのことだけじゃなくて、いろんなものが私たちには与えられる。これ苦難も一つ与えられた、病気も与えられたものだと、まあ、敵対するような人と直面してもこれも与えられたものだと、それも一つ一つ私たちがですね用いている、つまりそういう気持ちであればですね、敵対する人に対しても私たちは敵のために祈るという訓練がそこで初めてなされるのであって、そういう敵対するような悪いことを言うかと仕掛けてくる人がいなかったらその訓練もできない。まあ、そういうふうにして、敵対する人のために祈るという気持ちを少しないとも訓練する、まあ、それがその与えられたものを使うというわけですよね。だからここの人はそれを全く使おうとしなかった。神様はきっと良いことをされると思えばこそですね、苦しいことを与えられてもそれを使おうとするんだけど、この人は初めからですね、神様は今冷たいお方、どうも不真実だ、愛もないんだと、そんな風に思っていたということで、これはですね、一般的に神を信じないと大概こういうことが起こると思うんですね。神の代わり運命ということで、与えられたものも使おうとしない。例えば健康ということもですね、いろんな能力もですね、神様のためには全然使おうとしない。まあ、自分のために使おうとする、遊びとかその他のためにもですね、自分が褒められるとか自分の栄誉栄達のためには使うが、この本当の主人のためにまあ使おうということは当然主人を信じないからまあしないわけですけども、まあ私たちもですね、神様が本当にこの真実なお方と思えば思うほど、いろいろなことをですね、プラスのようなこともマイナスのようなことも使おうとするけども、そうでなければ、こういうふうにですね、同時したところで何も報いもない、まあ、そういう気持ちになって使おうとしなかった。まあ、こういうふうにここでは神の愛と真実というものを信じられなかった、信じようとしなかった人。けども実際は与えられているというわけですね。まあ、与えられているものを使おうとしなかったということがここに出てきておると思います。で、それでですね、そのように神様に対してこのように初めから不信感を持っていた、信じない、そんな愛も何もないと、まあ、そういうことを言っておったものだから全くですね、祝福はいけなかったということです。そしてこの与えていた一無なまで取り上げて、十無な持っている人に与えようということで、この人がすでに十無なも持っているではないかと言ったら、これは別の文章では別の文脈でも出てきますが、持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられるということで、この持っている人、これはこの主人への信頼を持っている、持っていれば持っているほどさらに与えられている。私たちにとって神様、あるいはイエス様、あるいはまた聖霊に対するその働きに対する信頼、神様はこれはできる、これはできない、まあ、聖書の記事でもですね、聖書に書いてあるけどそんなことは起こらなかっただろうと、神様はそんなことを要しなかっただろうし、例えばこの奇跡のようなことでもですね、こんなことは起こったはずがない、そういうふうに言うと、いろんなことがですね、こんなことは人間の判断ですよ、こんなことは起こるはずがない、こんなことは起こるはずがないとか言ったらですね、次から次へとこんなことが起こるはずがない、そういうことになったら本当に人間の頭の方がですね、神様のなさってことより自分の判断の上にあってですね、こんなことはするはずがないなんて言ったらで、だんだんだんだんとですね、そういうように神様ができることを非常に矮小化していく場合にはですね、だんだんだんだんそれが取られていく、神様がこ これはできる、こんな全部できる、大きな能力を神様あると思えば、信頼すれば信頼するほどまた多くの祝福を受ける。これは確かなことですね。神様の能力に制限をつけないことを神主は好まれるということはありますが、それに神様は無限大の方で万能であるんだったらですね、この天地宇宙もあの星も月もみんな創造したんだったら、その神様できんよはずがない。そういうことでですね、この聖書の記事は後の人が作ったんだと、これは創作だ、そんなこと言い出したら本当にですね、そういう目で見れば見るほどだんだんと持っているものまで失われていっていると確かにあると思うんですね。で、そういうことで神様への信頼を持っていない、少ししか持っていなければ、もうすでにどんな人でも何かを与えられて、いろんなものを与えられているけれども、それまで次第次第に取り上げられて枯れていく、なくなっていく、そういうことが確かにここで、非常にはっきりとした形で言われているんですが、ここの例えがですね、もう一つあまり引用されない、タラントの方がはるかに多いの、この最後に書かれた言葉がちょっと驚くようなことが書いてあるからですね。このしもべとは別にですね、このしもべも裁かれたわけですよね。根拠のないその不信、その主人、私たちにとってはイエス様や神様ですが、それは愛も真実もないんだ、その差は、そういうことを思っている人も裁かれたんだけど、私が王になるのを除かなかった者たち、そのここではこの国民と書いてありますが、後からわざわざ死が起こって、あの人は王にやらもらいたくないんだ、その敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せなんて書いてあるか、ちょっと驚いてしまうわけです。どうしてこんな厳しいことが書いてあるのか、ということなんですね。で、このことを読んでですね、まあ、聖書もここだけを読んだら、何や神様とかイエス様ものすごい厳しい言葉だな、敵を撃ち殺せと書いてあるわと、そういうふうに思ってしまう。で、一般的な読む人もですね、こんな怖いこと書いてあるんだと、ここはあんまり読みたくないとか思ってですね、ここの記事はあまり引用されない。だけどこういうところが大事なところで、聖書の読み方というものを私たちは気をつけないといけないと思うんですが、表面的なこの軸のこの表現が気に食わないとかですね、あんまり気にしすぎると思って人間的な判断をしてはいけないわけで、この敵っていうのは結局はユダヤ人ですよね。ユダヤ人はイエスが本当に王として来られることを拒んだ、そして非常にあのように念入りに徹底して迫害して殺してしまった。もう彼らはどうなったかといえばですね、紀元70年に、ローマ軍が攻めてきて徹底的にエルサレム破壊攻撃されて、以後1948年まで一応国が起こされなかった、もう1000年近く。そのようにですね、イエスを本当に受け入れなかったらですね、このようにひどい状態が起こるという、ある意味予言だったわけですね。そして確かにですね、ローマ軍の手によってたくさんの人たちが殺されたということは、よしよしという詳しい歴史の中にですね、死体がいっぱいも重なった、凄まじいこの戦争になったということが書いてあります。で、そういったことが起こるということをですね、イエスを受け取らないということは、いかに厳しい事態を招くかということも、そういうこの表現で言ったということですが、それともう一つここと読まなければいけないのは、イエスはその滅び行こうとしているユダヤ人に対してどういう気持ちを持っておられたか、それはすぐこの後に書いてあるんですね。隣のページ19章の41のところ、19章の41、19章の41では、エルサレム近づいて都を見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。このようにですね、ユダヤの人々のもう運命が目前にありありと、イエスは、まあ、神と同じ能力も持っていたから、もう殺されたのが33年で紀元70年ですから、40年足らずの間にですね、確実にこのエルサレムは徹底して破壊されて、死体が累々と重なるような事態になると、それがもうありありと見えたものだからですね、このように泣いて言われた。まあ、マタイの福音書では、ああエルサレム、ああエルサレムと深く嘆かれたから、お前も本当の平和の道をわきまえていた、イエスを受け入れる本当の平和の道 しかしそれも見えないでですね、時が来て、まあ、40年のうちに実際にこのように敵が周りに類を築い、司法から示して、そしてこのように地に叩きつけて一生残らずとしてしまう。それは神の訪れの時をわきまえなかった、神から使わされたイエスを受け入れなかったから、そのように非常に厳しい裁きが起こってしまった。このことをですね、両方読まないといけないので、このように実際に恐ろしい事態になるということをありありと見てですね、こういう厳しい表現で例えとして言われた。でもですね、この敵が憎いから言ったのでは全然なくてですね、深い愛を持ってあのエレミアが深い涙を流してですね、私の頭の中が涙となれ、涙の泉となったら、そのぐらい嘆き悲しんだようにですね、イエスもこのように滅びようとするエルサレム、ユダヤの人々のために深い悲しみと愛を持っておられたわけなんですね。そういう意味でここのルカの福音書はですね、決してですね、敵を憎いから敵対心の家にこんなことをしろということはもちろん全くないわけなんですが、聖書を初めて読むここだけを取り出されたら随分冷たいきついことを書いてあるというふうに思うんですね。そういう意味で聖書は絶えずバランスを考えて、前後関係も考えないと、いけないということです。ここのところもう一つですね、このこと私たちが考えなければいけないのは、このイエスを信頼しなければだんだんと枯れていくということ、つながっています。これはここだけではなくって、ヨハネの福音書 の、 特に有名な例えでおいてもですね、これと似た表現ですね。ここで押し殺されてしまうということなのですが、ヨハネの福音書の15章を見ていただいたら、このヨハネの福音書の15章はですね、非常にこの、分かりやすい、牧歌的な例えのように思われているわけですね。これはもう子どもの日曜学校にも必ずあったり、いろんな聖句集にも必ず15章のところは引用されるところですね。私とつながっていなければ、私と結びついていなければというところです。つながっていなさい、ブドウの枝、ブドウの実の、イメージというのは非常に私たちにとっても馴染みが深いわけです。そこには全然ですね、来て焼かれるとか、そういう殺されるとかいうもの、全く正反対のどかない雰囲気が、ブドウというのは色も感じもですね、緑の状態も非常に私たちにとって親しいわけです。けれどもここでもですね、イエス様と結びついていない。要するにイエス様を退けたりですね、そんなものいらない。あえてつながろうとしなければですね、このすぐ後にあるように、この八節のところですね、6節のところです。6節のところでこの見たら分かるようにですね、私につながっていない人があれば外に投げ捨てられて枯れている、それだけでなくって集められて火に投げ入れられて焼かれるのだ。このように一見非常にのどかな例えのようなこの15章にもですね、本来はこのように非常に厳しいことが書いてあるわけです。この厳しいことは決して、こんなことはないということでなくって、私たちの日常生活至るところにいわば見られる、イエスとつながっていなければですね、非常に大事な真実なもの、清いものが枯れていくということは紛れもない事実であって、少し前に起こったような犯罪にしても、あっと驚かせるような犯罪、そういうことは、こういうことが本当に非常に重大な結末を招いた結果だと思うんですね。イエスにつながるということがわからない、そしてだんだんだんだん前を苦しんで、逆に完全にその真実なものを離れてしまったら何をするかわからないぐらいに病んでくる。でも一般的な老人の、たくさんおいでる老人の病院行ったら、本当に枕を並べてたくさんの老人の方々が影のように生きているということは、言ったらすぐに分かることですね。例 とんど夢も希望も将来の活力も何にも持たない。ただ何か黙ってですね、私どもの集会にも今まで、いろんな方々がおりましたけども、ある方にまで何十年ということでありました。もう10年20年とそういう病院でおりましたから、私も態度を料理に行っていたものですから、そういう状況をいつも目にしてきたわけですね。ずっとどの部屋もどの部屋も本当にまあ不活でずっと固めている、そして、テレビを見るでもなく、ブラジルや帝国旗でも本を読むでもなくという、もうそういうふうに影も影のようになっている。確かにですね、何か大事なものが枯れていっているということですね。それはですね、必ずそうなっていくわけですね。本当に真実のあるものと結びついていなければ、これは人間というのは枯れていくわけです。すでにこれは年寄らなくても若くても枯れていくわけですね。子供の時でもこういった悪いですね、様々なゲームがありますよね。この非常に良くないゲームとか、こういうものをいっぱい見たり聞いたり、そんなことをしよったら良いものが枯れていくんです。平気で人を殺すとかなんだろう。私ども子供の時にそんなふうな言葉を理解を投げ合ったりですね、そんなことまた記憶はないわけですね。だからメールでですね、そんなことを小学生が書いたりしてつけるということを私も実際に見たことがびっくりしたことがあります。そういうふうにですね、イエス様という真実の方とつながっていなければいないほど人間というのはどんどん枯れていくわけです。そういう意味でですね、枯れて焼かれてしまうという、そういうこの世のですね、これはキリスト教を信じる信じないに関わらず至るところで起こっている現実なわけですね。その現実をイエスはこのような形で表現されたということです。で、今日のルカの福音書もですね、確かにイエス本当の完全な愛と真実なお方なのにですね、そんなものはいらない、そんなものは絶対いらない、わざわざ死者まで出して拒否した。そういうふうにイエスの本当の真実な愛とかそういうものを拒否すればするほど、そのように確実に差別が来ると、まあ、1たす1は2ぐらい、確実な2から3が6、そういう数学の法則と同じようにですね、これはこの世の原点としては事実であるというですね。これは信仰を持っている人だけでこんなことが起こるとか、そんなこと関係ないんですね。まあ、そういうふうに本当の真実なものを日常を向けたり踏みつけたりすればですね、それは必ずその人は大事なものが枯れていく、紛れもない事実ですね。それを本当に私たちは尊重すればするほど、私たちの内部のものは確かに生かされる。で、そういうふうにこのところはですね、この持っている人ですね、さらに与えられている、求めよさらば与えられるということを簡潔な言葉である通りだと思いますね。イエス様への信頼を持った上で私たちが求め続けるならば、特に非常に苦しいことも数々起こる場合ももちろんあるわけですけども、その苦しい中をくぐり抜ける、どんな場合でも逃れの道を起こしてくださるし、最終的にこの世を去るときには神の国イエス様と同じ栄光の姿に変えていただける、それは完全な意味で大いなるものが与えられるということだと思いますね。で、このようにですね、この世の中にはイエス様やらは全然キリストでは何や信じてあるのもいらないんだと拒否するような何かある勢力がある。で、それに対してですね、これを本当に心から受け入れようとする、それがこの同じ19章の一番最初からですね、大体聖書っていうのはあるところだけ切り出したのではさっきのように分からないし、この目の前で撃ち殺したなんて言ってるから本当に厳しい、もうこんなこと読みたくないじゃなくて、イエス様の深い愛は後の方でもちゃんと書いてあるように、この19章の1節から今日読んだ手前の10節までのところは、まさにこのですね、徴税人として遊女あるいは強盗や殺人と同類とされたと言われるんですね。この当時のユダヤ人から徴税人、違法人、汚れた違法人と結託してお金を取ってですね、不正不正な腹を肥やして儲け取る、汚れておるしですね、強盗者だ、強盗だ、そのぐらい意味嫌われた徴税人であったけれども、この人はトップにまでなった人だと、 金持ちだけれどもですね、みんなからそのように虐げられて、あるいは差別をされて忌み嫌われている。どこにも心の安住の輪がない。そこでこのザーカイという人はですね、これはルカでは5章に載っていますが、あのマタイがですね、マタイが徴税人でありながらイエスの言葉を聞いて突然従った。そして盛大な宴会を徴税人もたくさん用意したと書いてありますから、当然この徴税人のトップであったザーカイはそのことを知ってたはずなんですね。レビ、マタイという不思議な、マタイがですね、不思議なイエスという王子にですね呼びかけられて突然そのように変えられた。そういうことが何とかしてこのザーカイもですね、そのイエスを見たいと、会いたいと思ってたけど、背が低かった上にですね、意味嫌われとったから、あれが自然人のあれがザーカイだというんです。意識的に遮られたということも言われていますが、見ることはできなかったから、大人であったのにですね、何とかしてイエスを見たいということで、この一足を焼き登って、そして何とかしてイエスを見たいとしたら、イエスの方はちゃんとですね見つめておられた。たくさんおったその群衆たち、群衆たちは誰もザーカイをもちろん見なかった。イエスだけはきちっと見つめておられた。それはこういうふうにですね、ザーカイが孤独と寂しさと差別、お金はあってもそれに非常に、孤独感に苛まれていったはずのザーカイ、そのザーカイが木に登っててもですね、何とかして見たいと、会いたいというわけですね。そういうふうに見ようとする者にはイエスの方もきちっと見られてですね、イエスの方から呼びかけてください。そしてですね、金持ちであったにもかかわらず、半分、金持ちということは日本で、さあ金持ちといえばどの程度か金持ちというのか分かりませんが、まあ、数百万持ってると言ってもあんまり金持ちは言わないかもしれませんですね。退職金で公務員であれば2000万ももらえばですね、夫婦揃って何千万もあります。それでも一般の公務員もそのぐらいだとしたら、金持ちとは一般の公務員言わないとしたらですね、6000万も7000万もあったら金持ちかもしれませんが、まあ少なくともですね、半分というんだから1000万2000万超えてあげると、そんなことは考えられないようなことですが、それぐらいですね、ザーカイはイエスのこの一言によって変えられた。金持ちが天の国に入るのには、ラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われたことだけども、このようにイエスの一言によってですね、イエスはどこにもですね、財産全部を施したと言われてなかった。このように、まあ、これはですね、こういうふうにここで、滅ぼされてしまった人たちと非常に違うのは、イエスに何とかして見たい、会いたいという切実な気持ちがあった。そして苦しみの中から、差別の中からですね、そう。で、トンマチで11ムナもらって10ムナ儲けた。イエスに絶対の信頼を、この主人に対してですね、絶対の信頼を置いて、そしてですね、もうこれだけをもらったから、預かったから、何とかしてこの欲に使おうと。信頼ゆえに使っていく。イエスに対する大いなる信頼ゆえに木に登ってても見たいと思う、まあ、そういうところにですね、イエスの非常に力ある一言が与えられたということで、この19章はですね、この幼子らしい心の典型的な人物としてですね、そしてこの初めから憎むというのがですね、そして対照的な人としてここに並べられているということが分かるわけですね。事実でもないのに預けないものを取り立てる、まかないものが借り取るんだ、そういうふうにしっかりしたらですね、なんとなくですね、私たちも思いやましてきたら、イエス様、私たちは何でこんな苦しいこと合わせないか、何でか何でかってだんだんだんだんですね、複雑になってしまうということですが、そういうことを置いて私たちもどんなことがあっても、このご主人になる私たちの主イエス様に対するその愛と真実をですね、信頼し続けていくというところに私たちの大きな務めがあります。そこが本当の道だと思いますね。それでは、まあ、今日はそこまでにしたいと思います。